第十八章幕の彼方永遠の世における生活。
すでにこの世を去った義人たちは再びよみがえり、不死不滅の栄光をもって永遠の燃える火の中に住むでしょう。もう悲しむことも苦しむことも死ぬこともなく、神の相続人となりイエス・キリストと共同の相続人となるでしょう。
ジョセフ・スミスの生涯から。
ジョセフ・スミスによる聖書の翻訳がきっかけとなり、永遠の世における生活について驚嘆すべき次元が与えられた。1832年2月16日、預言者ジョセフはオハイオ州ハイラムのジョン・ジョンソンの家で翻訳を行っていた。筆記者はシドニー・リグドンであった。その日はヨハネによる福音書を翻訳していた。後に預言者ジョセフはこう述べている。これまでに受けたいろいろな啓示からはっきり言えるのは、人の救いに関する多くの重要な事柄が聖書から抜き取られた、あるいは聖書が編纂される前に失われたということです。しかし残された真理は次のことをはっきり示しています。すなわち、すべての人がその肉体にあってなした行いに応じて神から報いを受けるとすれば、生徒たちの永遠の住まいという意味での天という言葉には複数の王国が含まれていなければならない。預言者ジョセフはヨハネ第5章29節を翻訳した。復活の時にどのようにすべての人が出てくるかが述べられた聖句である。善を行った人々は生命を受けるためによみがえり、悪を行った人々は裁きを受けるためによみがえるであろう。ジョセフとシドニーがこの聖句について深く考えていると、驚くべき次元が開かれた。預言者ジョセフは次のように記録している。神に関わる事柄を目にし理解できるように、御霊の力によって私たちの目は開かれ、私たちの理解に光が注がれた。それらの事柄は世界が存在する前に初めからあったこと、まことに初めから御父の懐におられた御父の一人子を通して御父によって定められたことである。教義と誓約76章12節から13節。この荘厳な次元の中で預言者とシドニー・リグドンは御父の右に神の御子を見、その完全を受けた。教義と誓約76章20節。そして神がその子供たちに用意しておられる三つの栄光の王国を見て、さらに誰がその王国を受け継ぐかについて学んだ。またサタンが神の前から追い出された時の様子と、サタンに屈した人々がどのような苦しみを受けるのかを見た。この次元は後に教義と誓約第76章となった。預言者ジョセフは次のように説明している。主の王国の秩序に関して生徒にこれ以上の喜びをもたらすものはありません。この次元を通してあふれるばかりの光が世に注がれたのです。すべての律法、すべての戒め、すべての約束、すべての真理、人の行く末に関するすべての要点、創世記から黙示録までの聖句のうち、人間の愚行によって汚されずに純粋に保たれた聖句はすべて、この文章は永遠の世の記録からの写本であると証ししているのです。その崇高な概念、その清らかな言葉、行動の自由、完成に至るまでの期間、すなわち救いを受け継ぐ者が膝をかがめ主への信仰を告白するようになるための期間、忠実に対する報い、罪に対する罰、それらの概念がどれも人間の強烈な考えをはるかに超えています。正直な人なら誰でもこれは神から出たものだと声を上げずにはいられません。
ジョセフ・スミスの教え。神はその子供たちに三つの栄光の階級を用意しておられる。
死者の復活について話しましょう。ヨハネの第14章には次のように記されています。私の父の家には住まいがたくさんある。ヨハネ14章2節。しかしこの聖句はこうであるべきです。私の父の王国には王国がたくさんある。あなた方は神の相続人となり、私と共同の相続人になるためである。日の栄の律法に従う人々のために住まいがあります。その律法に従わない人々のために別の住まいがあります。すべての人が自分の位に入るのです。次のように言う人がいます。でも私は万人のための一つの天と地獄があると信じています。すべての人がそこに行き、そこでは皆が同じであって、等しく惨めな状態か、あるいは等しく幸福な状態を受けるのです。何ということでしょう。人は肉体にあってなした行いに応じて裁かれると記されているにもかかわらず、高貴な者も徳高い者も殺人者もみだらな行いをする者も、すべての人がそこに寄せ集められるというのでしょうか。聖パウロは私たちに三つの栄光と三つの天について告げています。パウロは第三の天に引き上げられた人を知っていました。第一コリント15章40節から41節、第二コリント12章2節から4節参照。イエスは弟子たちに次のように語っておられます。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そしてやってきてあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。ヨハネ14章2節から3節参照。教義と誓約第76章にある次元を読んでください。栄光に階級があることがはっきり説明されています。太陽の栄光があり、月の栄光があり、星の栄光があります。そしてある星と別の星との間に栄光の違いがあるように、星の栄の世界の者たちの間に栄光の違いがあります。また日の栄の栄光において統治するすべての人は自分の領域に対する神となります。パウロは次のように述べています。日の栄光があり、月の栄光があり、星の栄光がある。またこの星とあの星との間に栄光の差がある。死人の復活もまた同様である。第一コリント15章41節から42節。
イエスの証を受け入れ、福音の儀式を受け、信仰によって勝利を得る人々は日の栄の王国を受け継ぐ。
預言者ジョセフ・スミスは次元によって次のことを見、それらは後に教義と誓約76章50節から59節、62節、68節から70節に記録された。さらにまた、私たちは証しする、私たちは見聞きしたからである。正しい者の復活の時に出てくる人々に関するキリストの福音の証はこれである。すなわち彼らはイエスの証を受け入れ、その名を信じ、そしてイエスの名によって水の中に沈められ、イエスから与えられた戒めの通りにその埋葬に倣ってバプテスマを受けたものである。それは戒めを守ることによって彼らが自分のすべての罪から洗われて清くされ、この力を持つように聖任され結び固められている者の安守によって聖なる御霊を受けるためである。また彼らは信仰によって勝利を得、御父が正しくかつ真実なものすべてに注がれる約束の聖なる御霊により結び固められているものである。 彼らは長子の教会である。彼らは御父からすべてのものをその手に与えられたものである。彼らは祭司であり王であり、御父の完全と御父の栄光を受けたものであり、またメルキゼレクの位に従う意図高き方の祭司である。このメルキゼレクの位はエノクの位に従い、かつ一人子の位に従うものであった。それゆえ書き記されているように、彼らは神々すなわち神の子である。それゆえ生も死も現在のものも将来のものも、すべてのものは彼らのものである。すべては彼らのものであり、彼らはキリストのものであり、キリストは神のものである。これらのものは常しえにいつまでも神とそのキリストの前に住む。これらは神とキリストが万民の審判者として住まわれる天にその名が記されているものである。これらは自らの血を流すことによってこの完全な贖罪を成し遂げられた新しい契約の中保者イエスを通じて完全なものとされた正しい人々である。これらはその体が日の栄えの状態にあるものである。その栄光は太陽の栄光、すなわちすべてのものの始皇者なる神の栄光であり、その栄光は大空の太陽によって象徴されると記されている。1843年5月、預言者ジョセフ・スミスは次のように教え、それは後に教義と誓約131章1節から4節に記録された。日の栄えの栄光には三つの天、すなわち三つの階級がある。その最高の階級を得るためには人はこの真剣の位、すなわち結婚の新しくかつ永遠の契約に入らなければならない。そうしなければその人はそれを得ることができない。その人は他の階級に入ることはできるが、それは彼の王国の終わりであって、その人は増し加えることができないのである。ですからこれが永遠の命です。すなわち唯一の知恵ある誠の神を知ることです。そして皆さんはどのようにして自ら神々となり王となり神に仕える祭司となるかを学ばなければなりません。低い階級から別の階級へ、小さな能力から大きな能力へ、恵みから恵みへ、高みから高みへと進んでゆき、ついには死者の復活に達し、永遠の燃える火の中に住み、永遠の力を持って座についている人々のように、栄光のうちに座につくことができるようになるのです。すでにこの世を去った義人たちは再びよみがえり、不死不滅の栄光をもって永遠の燃える火の中に住むでしょう。もう悲しむことも苦しむことも死ぬこともなく、神の相続人となり、イエス・キリストと共同の相続人となるでしょう。それはどういうことでしょうか。同じ力と同じ栄光と同じ聖栄を受け継ぎ、ついには神の地位に達し、前に歩んだ人々と同じように永遠の力の座に上るということです。死者の中からの栄光ある復活を得る人々は、広告、力、王位、主権および天使よりもはるかに高く上げられます。そしてそのような人々は神の相続人であり、イエス・キリストと共同の相続人であって、皆が永遠の力を持つとはっきり宣言されます。ローマ8章17節3章。
世の高潔な人々でありながらイエスの証に惜しくない人々は月の栄えの王国を受け継ぐ。
預言者ジョセフ・スミスは次元によって次のことを見、それらは後に教義と誓約76章71節から79節に記録された。さらにまた私たちは月の栄えの世界を見た。見よ、見よ、これらのものは月の栄えの世界に属するものであり、 その栄光は月の栄光が大空の太陽と違っているように、御父の完全を受けた長子の教会の栄光とは違っている。見よ、これらは立法なしに死んだものである。また獄にとどめられた人々の霊であって、肉において人間として裁きを受けるために御子が訪れて福音を述べ伝えられたものである。またこれらは肉においてはイエスの証を受け入れなかったが、後にそれを受け入れたものである。これらは世の高潔な人々でありながら、人間の悪巧みによって目をくらまされたものである。これらはイエスの栄光を受けるが、その完全は受けないものである。これらは御子の臨在は受けるが、御父の完全は受けないものである。それゆえ彼らは日の栄の体ではなく月の栄の体であって、月が太陽と違っているように栄光において違っている。これらはイエスの証に惜しくないものである。それゆえ彼らは私たちの神の王国の冠を得ない。
福音やイエスの証を受け入れない悪人たちは星の栄の王国を受け継ぐ。
預言者ジョセフ・スミスは次元によって次のことを見、それらは後に教義と聖約76章81節から85節、100節から106節、110節から112節に記録された。さらにまた、私たちは星の栄の世界の栄光を見た。その栄光は星の栄光が大空の月の栄光と違っているように、さらに劣った世界の栄光である。これらはキリストの福音を受け入れず、イエスの証も受け入れなかったものである。これらは聖なる御霊を否定しないものである。これらは地獄に落とされるものである。これらは最後の復活まで主、すなわち子羊なるキリストがその技を終えられるまで悪魔からあがなわれないものである。これらは自分たちはあるものにつく、また自分たちは別のものにつくというものである。すなわちあるものはキリストに、あるものはヨハネに、あるものはモーセに、あるものはエライアスに、あるものはイザヤスに、あるものはイザヤに、またあるものはエノクにつく。しかし福音もイエスの証も預言者たちも永遠の誓約も受け入れなかった。最後に、これらすべてのものは生徒たちと共に集められず、長子の教会のもとに引き上げられて雲の中に迎えられることのないものである。これらは偽りを言う者、魔術を行う者、姦淫を行う者、みだらな行いをする者、また偽りを好んで行う者である。これらは地上で神の激しい怒りを受ける者である。これらは永遠の火の刑罰を受ける者である。これらはキリストがすべての敵をその足の下に従わせて、その技を完成される時の満ちるまで地獄に投げ落とされて、全能の神の激しい怒りを受けるものである。また私たちは主の声が告げられるのを聞いた。これらすべてのものは膝をかがめ、すべての舌が常しえにいつまでも御座についているものに告白するであろう。彼らはその行いに応じて裁かれ、すべての人は自分の行いに応じて用意されている住まいにおいて自分の領域を受けるであろう。彼らは意図高き方のしもべである。しかし神とキリストの住むところにはよよ限りなく来ることができない。
悪人たちが受ける苦痛とは、享受できたかもしれない栄光を自分は受けられないと知ることである。
神はご自分の声に従わない者は皆地獄の罰を免れないと定められました。地獄の罰とは何でしょうか。神の戒めに従わなかった者たちと共にいることです。 私は次のことを知っています。すなわち、もし主が開かれた道によって入らなければ、すべての人は罰の定めを受けることになるでしょう。そしてこれが主の言葉によって定められた道なのです。死後に行く霊の世界において、死者の霊が受けるひどく惨めな状態とは、他の人々が享受し、自らも享受できたかもしれない栄光を自分は受けられないと知ることです。彼らは自分で自分を訴えるのです。どうなるかわからないという不安ほどひどい苦痛はありません。これが悪人の受ける罰です。彼らは疑いと心配と不安のために涙を流し、泣きわめき、歯ぎしりをします。人は自分で自分を苦しめ、自分に罪の宣告をします。このことから、彼らは火と硫黄の燃える池の中に行くであろうと言われているのです。黙示録21章8節3章。人の思いに生じる失望という苦痛は、火と硫黄の燃える池と同じくらいに激しいものです。人の苦痛とはそのようなものであると私は申し上げます。ある人々は神の永遠の燃える火によみがえるでしょう。神は永遠の燃える火の中に住まわれるからです。またある人々は自分自身の汚れという罰の定めによみがえり、その苦痛は火と硫黄の池と同じくらい激しいものです。
研究とレッスンのための提案。
この章を研究する際、またはレッスンの準備をする際に、以下の質問について深く考える。ジョセフ・スミスとシドニー・リグドンが教義と制約第76章に記録されている啓示を受けたのは、彼らがある聖句について思いを巡らせていた時のことでした。思いを巡らせることでさらに理解が深まるということを、あなたはどのような経験から学びましたか。本章について、また他の章についても学んだり話し合ったりするとき、時間をとって学んだ真理について思いを巡らせてください。日の栄え、月の栄え、星の栄えの栄光を受け継ぐ人々についての記述の中で、イエスの証という言葉が5回使われています。イエスの証に乏しい人々にはどのような特徴があるでしょうか。イエスの証に乏しい人々にはどのような約束が与えられているでしょうか。信仰によって勝利を得るという言葉について考えてください。私たちが打ち勝つ必要のある事柄にはどのようなものがあるでしょうか。イエス・キリストを信じる信仰を持つことにより、私たちはどのようにこの世の問題に打ち勝つことができるでしょうか。永遠の進歩において、低い階級から別の階級へと向上する必要があるのはなぜだと思いますか。あなたはどのような経験を通して、このようにして学び成長する必要があることに気づきましたか。ジョセフ・スミスは、人間の悪巧みによって目をくらまされ、月の栄の王国を受け継ぐ人々について述べています。人間の悪巧みによって目をくらまされないようにするにはどうすればよいでしょうか。他の人が目をくらまされないようにどのように助けることができるでしょうか。ジョセフ・スミスが次の世における悪人の状態を述べるために用いている語句について考えてください。これらの語句からどのようなことを知ることができますか。人はどのようにして自分で自分を苦しめ、自分に罪の宣告をするのでしょうか。関連聖句、アルマ41章2節から8節、教義と制約14章7節、76章20節から49節、88章15節から39節。